ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領は、イブコタヌガラヌサンダラの病院の存在が国民と投資家の信頼を強化すると確信。日本の自衛隊の日を記念して、インドネシアと日本の軍事協力が増加、最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は2023年11月1日水曜日、東カリマンタン州ヌサンタラ州都県でヘルミナ・ヌサンタラ病院の起工式を行いました。ジョコ・ウィドド大統領はこの病院の存在により国民と投資家の生活とヌサンタラ州都県への投資に対する信頼が高まると信じています。大統領によるとヌサンタラ州都県市民に慣れた人々がすでに最初に訪ねるのが良好な医療施設の利用可能性であるということです。したがってヌサンタラ州都間地域に様々な国際基準の病院が存在することで地域社会の懸念に応えることができることが期待されています。ジョコ・ウィドド大統領はヘルミナ・ヌサンタラ病院の建設のために支払われた投資が6500億ルピアに達したと説明しました。大統領はまた、ヌサンタラ首都圏とその周辺地域の人々が優れた医療サービスを受けられるよう、病院の建設が早期に完了することを期待しています。次のニュースです。在インドネシアの日本大使金杉健二氏は、インドネシアと日本の防衛協力は改善しつつあり、引き続き改善する必要があると述べました。この協力強化は、今年のスーパーガルダーシールドインドネシア軍事演習への日本の自衛隊の参加を通じて行われました。これは2023年11月1日水曜日の夜、ジャカルタのインドネシア県ピンスキーホテルのバリルームで行われた日本の自衛隊の日の祝賀会での演説で金杉健二大使が語ったものです。日本の大使は今年スーパーガルダシールドを使った軍事訓練に参加する日本の自衛隊員の総数は昨年と比べて280人に大幅に増加したと述べました。私は順調に進んでいると思います。前回のスピーチで述べたように、日本の自衛隊は過去2年間インドネシアが実施した史上最大の多国間共同軍事演習であり、スーパーガルダ軍事演習に参加してきました。私たちの軍隊は280人の人員を引き入れてやってきました。そのことは進歩だと思います。重要なのはインドネシアにとって快適なピースで前進したいということです。現地大使はインドネシアと日本は共同演習の形での協力だけでなく、軍事分野でも様々な協力を言ってきたと続けました。その一つはインドネシアの士官候補生を日本の防衛大学校に派遣することです。現地大使は早速業した士官候補生がインドネシアと日本の関係の架け橋となり、強化する上で重要な役割を果たし続けることを期待しています。次のニュースです。ニューヨーク日本協会国連人権高等弁務官事務所のクレイグ・モカイバ所長は、 自身の組織がガザでの虐殺を阻止できなかったと考え、その職を辞任しました。モカエバー氏はジュネーブのフォルカ・ドル広告連人権高等弁務官に辞表を送りました。年は国連が大量虐殺を阻止できなかったのはこれが初めてではないと述べました。同氏によると、国連は以前にもルワンダの土族、ボスニアのイスラム教徒、イラクのヤジリ教徒、ミャンマーのロヒンギャに対する大量虐殺を阻止できなかったということです。モカイバ氏はまた米国、イギリス、そしてほとんどの欧州諸国がこの恐ろしい攻撃に完全に加担していると非難しました。都市によると、これらの国の政府はジュネーブ条約に基づく条約義務の履行を拒否するだけでなく、イスラエル攻撃に積極的に武装し、経済的情報的支援を提供し、イスラエルの残虐行為に対して政治的外交的保護を提供しているということです。最後のニュースです。中国北西部国境地域にある新疆発の自由貿易試験区が発足され、11月1日水曜日に運用が開始されました。自由貿易区の発足式典は新疆自治区の首都ウルムチで開催されました。地方自治体の会長のエルキント・ニアズ氏はウルムチ、ホールガス、カシュガルの地域を含む自由貿易区の3地域のライセンスを発行しました。トニアズ氏は、新疆はその資源、地理的優位性、産業基盤を活用し、高水準で指数の高い新疆自由貿易区の建設を進めると述べました。この自由貿易区は、新疆中国国連市場と国際市場の二重循環に統合し、一帯一路構想の中核地域の発展を支援することに大きく貢献すると期待されています。新疆自由貿易区は中国の西側解放への架け橋となるだけでなく、アジアと欧州の間のゴールデンルートの構築においても重要な役割を果たすことが期待されています。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、コメントです。今日は米国と韓国が大規模な合同軍事演習を開催することについてお伝えします。米国と韓国は10月30日月曜日から戦時中の作戦を24時間模擬するため、両国の戦闘機130機を使用して再び大規模な航空演習を実施しました。警戒防衛と呼ばれるこの年次演習は11月3日金曜日まで実施され、米国や韓国の F-35 ステルス戦闘機の派生系などが参加しました。この演習は空対地実弾演習、防衛対空作戦、その他の緊急訓練などの主要な航空任務を実施することにより、両国軍間の作戦能力を向上させることを目的としています。韓国軍によると、実際の状況を想定した集中訓練の指示で、敵の挑発に即座に対応し、原発に憑依する最善の戦闘態勢を維持するということです。北朝鮮がロシアとの軍事協力を強化する中、韓国と米国の合同軍事演習が行われました。この協力を強化は、北朝鮮がモスクワへの武器支援と引き換えに、軍事力を増強しようとする試みとして、米国とそのアジアの同盟国から批判されています。以前、北朝鮮のチェ・ソンヒ外相は週末、ロシアとの関係を拡大したいという北朝鮮の強い願望を表明しました。同州によると、地域の安全が脅かされた場合、北朝鮮とロシアの関係は強力な戦略的要素になるということです。北朝鮮は長年、米韓合同演習は侵略の予行演習であり、米政府と韓国による敵対政策の証拠であると批判しています。2023年、北朝鮮は多数の兵器実験を実施し、韓国及び米国との関係はますます緊張しました。さらに北朝鮮の立法府は、同国の核兵器の自由を法律に盛り込んでいます。これは北朝鮮の原子力開発政策が国有的な国家基本法となることを意味します。もちろん、米国は政策を反対しました。米国は反対する政策だということです。米国とその伝統的な同盟国である韓国は、長年にわたって毎年恒例の合同軍事演習を計画しています。しかし、この演習は朝鮮半島の問題のほか、ウクライナ紛争やイスラエルのガザ地区侵攻に関する両国のどっちもの対立により、両国間の緊張が高まっている中で行われました。武力紛争が起こらないよう、双方が自制できることを願っています。これでコメントを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年11月3日、モハマド・ハタ副大統領が宣言を発布したことから始めます。1945年11月3日はインドネシアの民主主義にとって画期的な日と言えます。なぜならその日に民主主義の一環として政党の形成を奨励する1945年11月3日宣言が発布されたからです。モハマド・ハタ副大統領は1945年11月3日の宣言を発行した人物です。この宣言は1946年の選挙実施計画を準備するため、また KNIP 作業部会の政府への対案に応じて発行されました。政府による政党形成の推進により、最終的には11月3日がインドネシア民主主義の初期のマイルストーンと呼ばれるようになりました。しかし、1946年の選挙実施計画を通じた民主的なインドネシアへの努力はまだ実現していませんでした。なぜなら当時のインドネシア国民は連合国軍の到着により、まだ独立維持闘争に集中していたからです。次に11月3日、日本の文化の日についてです。日本では文化の日は毎年11月3日に祝われます。文化の日として知られるこの日は国の祝日です。文化の日は日本の文化と 芸術を祝うために創設されました。この日は日本の伝統文化を称えるだけでなく、平和と自由の考えを促進するためにも祝われます。文化の日は1948年に正式に祝日になりました。もともとこの日は明治節句として知られ、明治天皇を称えるために制定されました。この日は明治天皇の誕生日、つまり1852年11月3日が選ばれましたが、次のこの日は文化の日に変更されました。最後に1950年11月3日、アンボンシーのヴィクトリア女王の奪取についてです。1950年11月3日、アンボンのヴィクトリア砦の近くで、インドネシア国軍とインドネシアからの脱退を望んでいった南マルク共和国の軍隊との間の戦闘が勃発しました。この戦闘で、インドネシア国軍のリーダーであるスラメットリアリ中佐が死亡しました。しかし彼の軍隊はヴィクトリア砦とアンボンシー全体と南マルク共和国軍から脱出することができました。アンボンシーの陥落により南マルク共和国の勢力は崩壊しました。これで今日の歴史を終わります。
I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
African style, see up in the energy. Harapi dunia yo amatu nanti.
I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Mulai dari awal yang sangat indah.Hari-harinya berjalan seperti biasa. Tak pernah ia pikirkan satu masalah. Semua dilepaskan tak simpan di dalam dada. What a joyful girl. Semua orang pun bilang seakan di otaknya hanya ada rasa riang. Langkahnya cepat, tepat, penuh semangat, mengejar cita-cita di waktu tenggat. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
Aku kan selalu siap penuh
Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Ada sebuah bayangan yang terus mengganggu, menghantuinya baik siang maupun malam. Is it love that I'm feeling? Dia berkata, hanyalah dia yang tahu semua jawabnya. Dia tetap lanjutkan kehidupannya, tetap menjadi seorang gadis yang ceria. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
Aku kan selalu siap penuhI'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap penuh energi, hadapi dunia yang lamaku nanti.
I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
Aku kan selalu siap penuh energi, hadapi dunia yang lamaku nanti.
I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
I'm free,
I'm free, I'm
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインフラ開発は付加価値を提供する必要があることについてお伝えします。バスキハリ無料の公共事業国民住宅大臣は、インフラ開発は経済成長を促進するために付加価値を提供する必要があると述べました。インフラ整備は単にコンクリートや鉄を組み立てるだけではなく、経済化するだけでなく、競争力や経済成長を高める付加価値を提供できるインフラ整備でなければなりません。これは11月1日アンタラ通信社が引用したように、水曜日ジャカルタでのインドネシア建設イベントのビデオ演説でバスキ大臣が語ったものです。バスキ氏によると、建設業界とサービスの全ての関係者は外国の製品と競争するために、イノベーション、建設、技術を生み出すために協力し続ける必要があるということです。今年のインドネシア建設は、インドネシアにとって、インドネシアの建設業界とサービスにとって大きな夢を実現する大きなチャンスです。一方、国境事業国民住宅省の建設開発局長ラックマ・アリフ・ディナ・ポトラ氏は、2023年のインドネシア建設の存在により、人々と業界関係者が協力し、より持続可能で包括的な建設の未来に向けた具体的な措置を講じることができると述べました。建設サービス部門の成長と発展への支援の一形態として、国境事業国民住宅省は建設総局を通じて再び2023年のインドネシア建設を開催します。インドネシアの建設活動は、インドネシアの関係者のための情報フォーラムであり、ビジネスチャンスを創出し、国内の建設サービスの生産性を向上させることができます。それとは別に、ラフマン・アリフ氏は、2023年のインドネシア建設は、国家インフラの発展に貢献した全ての建設サービスコミュニティに感謝するために開催されたイベントだと説明しました。この活動は、需要と供給の間の情報交換のフォーラムとしても機能し、政府と国内外の建設分野の関係者との間の協力の媒体として、様々な経済に卓球し、様々な課題とデジタル及び技術変革の発展に適応し、建設サービス部門への投資機会の促進をします。これでインドネシア語を終わります。
We gotta sing this song for a brother right there, right? Yes, I. One, two, three, four. Woo! Cinta yang sebenarnya indah sekali.Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai. Sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai. Mari kita santai.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地、カリグアチャンの漁観光をご紹介します。中部ジャワ州のブラブスに旅行するなら、パンダンサリ村にあるカリグアチャイン農業観光を訪れる必要があります。カリグアチャインは1832年に設立されたオランダ植民地時代の遺産であるため、この観光名所は伝説的とみなされています。ブラブスの市内中心部から約 75km に位置するカリグアチャイン農業観光は、中部ジャワ州の第9のサンダラ農園社によって管理されています。ここの魅力は、海抜1500から2050メートルに広がる620ヘクタールの茶畑です。一人当たり2万ルーピアのチケットを支払うと、カリグアチャイン農業観光で様々なアクティビティを楽しんだりすることができます。法務省は美しい景色と新鮮な空気を楽しみながら、620ヘクタールの茶畑を散策できます。カリグアチャイン農業観光の人気スポットの一つはサクブピークです。サクブピークはカリグアチャイン農業観光地域の最高地点で、標高2050メートルです。この場所からは朝にはシロメット山とサマイ山のパノラマの景色を眺めることができます。茶畑が広がる中には、1942年頃に日本統治時代に作られた深さ800メートルの人工洞窟、日本洞窟もあります。この洞窟は日本の食料の保管場所や戦略を立てる場所として使われていました。日本の洞窟を探索する場合は、崖に続く入り口がいくつかあるため、ガイドが同行します。カリグアチャイン農業観光では、トクブニンの新鮮な水をお楽しみください。トクブニンはとても新鮮な透明な天然温泉です。このトミナトクブニンの水には、皮膚病を治し、若さを保つなど様々な効果があると考えられています。またカリグアチャインには神聖な木の橋もあります。インスタ映えする景色が楽しめるため、韓国客に人気の写真スポットの一つです。木の橋にはいくつかの分岐があり、茶畑エリアを巡ることができます。木の橋の間には茶屋巡りの休憩所として東屋が多数設置されています。茶屋にいるのに教育観光化する、つまり成長工場でお茶を作るプロセスを見逃すのは残念です。数百年前にもかかわらず、この成長工場は今も現役で稼働しています。実際同社のお茶製品はオランダ、中国、オーストラリアへの輸出市場に浸透することに成功しています。工場で製茶工程を見学するには、一人当たりマルピアのチケットを別途購入する必要があります。リスナーの皆さん、パソナインドネシアをこれで終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Keras bagaikan kuda, Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Segar hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
Rizna Luminasan, Warna Wani desu. Kyou wa renggana dansu performance wo goshukai shimasu. Butai geijutsu toku ni dentoudeki na buyo geijutsu wo tanoshimu hito tachi no tame ni, kotoshi 11 gatsu ni wa josei dansu community niyoru tokubetsu performance ga kaisai saremasu. Kono community wa onaji youna kyoumi, 特にインドネシアダンスに興味を持つ女性が集まる場所です。 今年の女性ダンスコミュニティは 2023年 11 月 4日 にジャカルタ芸術ビルで レンガナをテーマにしたダンスパフォーマンスを開催する予定です。 ランガナとは愛される女性という意味です。この名前は忠実で思いやりがあり愛情深い女性としても解釈されます。それとは別にランガナは調査の好み柔軟な性格を持ち平和に暮らしたいと考えパートナーとの知的平等を望む性格を持っています。この2時間のパフォーマンスでは7つの緩やかなダンスで
Renggana ini kan judul Renggana itu artinya
Renggana towa aidori no josei o imishi Indonesia bunka o aisuru josei o shoukai shite masu. Kono dansu de wa josei aidoru niyoru free dance nada shudo
yao o hagemasu kun to
daishita furitsuke dansu ishu ga hiro saremasu. Nanatsu no yurayakana dansu wa minan バネンバン、ジャワ、ブタウィ、マルク、および現代地域から来ています。 この男性はラジャー・アリ・ハジの文学作品グリンダム12の第6章のインスピレーションを得た振り付け作品です。ランガナのパフォーマンスは女性ダンスコミュニティによる6回目のパフォーマンスです。この公演を通じて時代や時代を超えてインドネシアの文化を守り維持していきたいと考えています。ランガラのパフォーマンスはインドネシア文化の保存に貢献したいという文化を愛する女性たちの願望の表れでもあります。当初はダンスの経験がなかった女性も今では独自の方法で文化を守りたいという願望を実現したいと考えています。リスナーの皆さん、これでワラナワリを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Nikmati hidup yang kau mengerti, yeah. Ooh, yeah. Oh yeah, pandangilah wajahmu, tanyakanlah dirimu, dengarlah suara hatimu. Hidup memang harus memilih, namun jangan kau pandang.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、音楽のひろばです。今日はジャンビの曲をお届けします。この曲は通常、ジャンビの子供たちのピンチピンチゲームに合わせて歌われます。明るく楽しい曲調のインジッインジッツモとは聞き取りやすく歌いやすい地域の歌です。インジッインジッツモの歌詞には友達を作る才の良い姿勢についてのアドバイスが含まれています。この歌詞は他の誰かを傷つけたら次の誰かからも傷つけられるだろうということを見出させてくれます。この歌詞は困った時に友達を見捨てないという小さい心を教えています。それではジャンビの曲がインジッインジッツモです。ティクスが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Mm-hmm.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。